皆様おはようございます。有野台教会での初説教が先祖清算式とは恐れ多いですが、私の記憶の中で一番古くまた印象に残っている清算式というのは約20年前のことです。 5,6 歳だった私は母に連れられて広島の大和町にある三育学院のログチャペルに何度か礼拝のために行っていました。いつも礼拝後先生を追いかけて食堂までの坂を駆け上がり、トンボを追いかけたりバッタを捕まえたり、遊ぶことは楽しいけれど教会で何が話されているのか、先祖式また清算式とは何なのかということも全く分かりませんでした。しかし母と一緒に清算式に参加しました。みんなに回ってくるパンもブドウジュースも私はもらうことができず、ただただ羨ましくてダダをこねていました。よっぽど私は食べられなかったということが悔しかったのか、清算式でパンを取るとき、またブドウジュースを飲むとき、その時の光景を思い出して苦笑いをしてしまいます。あの頃の羨ましがっていた私にはお菓子が配られているというふうにしか見えなかったかもしれません。しかし今は足を洗い、共にパンを食べブドウジュースを飲むことによってイエスと弟子たちがしたように天の国で持たれる神様の食卓に私たちも預かれることを感謝しています。このように習慣的に清算式を行い思い起こすのです。それは忙しい日々の中神から心が離れていくことがあるため思い起こす役割のあるものだからです。イエスの弟子たちもそのイエスの最後の晩餐の時には意味を理解できていなかったかもしれません。十字架の後に再び弟子たちの前に来られたそのイエス様を見て、また話されている内容を聞き、その重要さに気づいたかもしれません。しかし、分かっていても、いつも心に留めていることはできません。忘れてしまうのです。人がどれだけ忘れやすいのかということを調査しているものが様々あるのですが、私が知っているものは、自分が相手にした良いこと、また相手からしてもらった良いことということがどれだけの比率で覚えていますかというようなアンケートの問題です。私はあの人にこういうことをした、ああいうことをしたということを覚えている数と、あの方からあんなことをしてもらった、こういうことをしてもらったというのがどのくらいあるかという割合を調査したものです。その結果、人々は35対1、つまりしてもらったことは1つしか覚えていないが、自分がやったことは35個覚えているというような状況にあるというふうにそのアンケートでは書かれておりました。私たちはついつい忘れてしまうのです。自分がこんなにいいことをしているのに何も見返りが返ってこないという気持ちから、どんどん心が孤立していってしまうのです。私たちはそのことを忘れないためにその隔たりをなくす役割が清算式にあるのです。イエスは弟子たちに、また私たちにそのことを覚えさせ、思い起こさせるためにこの食事の席を持たれたのです。清算式はそれを受ける人によってそれぞれ受け取り方が変わってくると思います。それだけ様々なことが込められているからです。共にパンとブドウジュースに預かることによって、キリストが私たちの贖い主となられることを契約されたということを覚える時であります。また再び来られるキリストと食事の席を囲むというキリストの再臨の希望も語られております。ヨハネの14章27節に、私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なるとあるように、 平安を語っています。また十戒によって十字架によって命を捧げたほどの大きな愛を思い起こすこと、そのような場面でもあります。どれもすべて重要なことです。しかし私はこの中で今日聖餐式を通して絶えず思い起こすということを分かち合いたいと思います。コリントの第一の手紙11章26節には、だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである、というふうに書かれております。共に集まって同じ食事を囲むという経験は決して忘れることができないものとなっていきます。皆さんもあれを食べると思い出すというようなエピソードがあるのではないでしょうか。私はこのようなエピソードがあります。私は幼い頃、父や母からこのキノコを肉だというふうに教えられて育ってきました。なぜ父も母もこのキノコを肉だと教えてくれたのか未だに分かりませんが、このキノコを好き嫌いせず食べれるようにってほしいという思いから、きっと冗談を込めて言ったんだと思うんですが、私がキノコを見るたびにあの時騙されたなというふうに懐かしく思い、またそういうふうな少し曲がった形かもしれませんが両親の愛を感じます。私たちの一致と愛というのはイエスの愛によって固められ永遠なものとされなければなりません。この聖餐式を思い起こしてくれ、この聖餐式を通して思い起こすものとなるように神様は計画されておる、されているのです。しかしこの出来事をイエス、そのように食事と礼拝を通して親密な関係を築いていくという経験が私にはその他にもあります。私は過去に海外ボランティアに5回行ったことがあります。高校生の時に1回、短大の英語学科の時に1回、新学科の時に3回、その海外ボランティアの活動に参加しました。このボランティアの活動というのは多くの経験をできる場所だというふうに言われております。事実私も1回目の海外ボランティアでクリスチャンになろうというふうに思い、2回目のボランティアで牧師になろうというふうな決心を得ることができました。それは共に参加する日本人と普段関わる以上の共同生活によって信頼が生まれたり、現地の人と共に同じ目標に向かって働くことによってお互いの壁を乗り越えていける経験ができるからです。高校と短大の頃は一緒に行く人の中にも顔見知りがいたのですが、新学科に入ってからは私と引率の牧師先生以外は別の学科だったので全く顔見知りの人がいないという状況でした。しかも引率に来ている先生からはレポートが出されていたのですが、それを先延ばしにしていて、ボランティアに参加することを条件にまだレポート待ってあげるよというふうに待ってもらった状態でいつもボランティアに行っていたので、あまりその先生とも接点を持ちたくないというふうに思いながらボランティアをしておりました。しかしそういうふうに誰とも関わらないということがこの海外ボランティアをしている間はできません。一緒に食事をするときは同じ日本人の人たちと食事をし、礼拝をするときはやはり同じように日本人のいる方々の中で礼拝をし、交わりまた話さなければいけません。嫌だという気持ちも次第に交わっている間になくなっていき、いつの間にかとても親密な関係になります。ボランティアに来ている方々の中にはクリスチャンの方もいますし、クリスチャンじゃない方もいるのですが、その場所においては そういう壁を乗り越えてさまざまな話をすることができ、自分の信仰を語ったり、相手の持っているその信仰をお互いに共有し合って、そこからいくつもの聖書研究につながったということもありました。キリストも弟子たちにあの二階座敷の聖餐式を通して何度も何度も思い出すようにというふうにされました。私もそのように仲間との関係を通して、それが年齢や性別を超えたまさに兄弟のような関係になるという経験をいたしました。輝き出ているその光景、イエス様とまた弟子たちのその聖餐式の光景は、それを知る私たちの日常生活の食べることまた飲むことも神聖なものとしてくれるのです。家族の食卓は主の食卓となり、毎回の食事がまた神との食事の席となるのではないでしょうか。私が特にこの主の家族として共に食卓を囲んでいると感じた経験があります。それが 4WD 四輪駆動クラブとの出会いでした。まず四輪駆動というのが何だという人のために一応説明をしたいと思うのですが、この四輪駆動の車というのは 4WD とも呼ばれ、前後四輪ともに動く車、またそのものだそうです。と、砂地やぬかるみなど場所が悪い、走りにくい場所でも とても走りやすいと、一時期ミニ四駆というのが流行ったそうなんですが、そのミニ四駆の四駆がこの四輪駆動と同じものだというふうに書かれておりました。この四輪駆動クラブというグループと出会ったのは、私が4回目の海外ボランティアで行ったマレーシアにおいてでした。私はこの4回目のボランティアというのに実は行きたくありませんでした。その時のメンバーの人間関係がとても悪かったからです。しかしその人間関係が悪い、行きたくない、それだけの理由で無責任にボランティアに参加しないというのはなんだか申し訳ない気持ちがあったので、行くことを決めました。ボランティアに行くにあたって、日本でも集会を何度か持っていましたが、ギクシャクしないようにその人たちもお互いに努力しているのが分かりました。しかしそれでもボランティアに行く日まで全く良い方向には進めませんでした。ボランティアの間は一緒に来ている他の人たちにも悪い影響があるかもしれないということで、お互いにいがみ合うことがないようにということを釘を刺しておりました。しかし一方がいつも隠れて泣いているというような状況がいつも続いておりました。また作業に関しても思ったようにいかない状況になっていきました。雨の降らない時期である乾季のはずなのに、連日雨が降り、教会を建ててほしいという村に行く道がぬかるんでしまい、行くことができなくなってしまったのです。歩いて行ける場所であればいいのですが、宿泊している場所から車で1時間かかる遠い場所で、山を2つ越え森の中を進んでいくというとても危険な場所でした。途中で止まってしまうと、もう前にも後ろにも出ることができず、立ち往生というような状況に置かれるということで、何か良い案がないかなということで、その場でずっと足踏みをしているというような状況に置かれてしまいました。ギクシャクした関係の中、仕事をやることもできません。引率の先生は急遽動物園また買い物というふうに、自分たちが困らないように、またギクシャクした関係の中同じ空間にいないようにというふうに努めてくれました。そしてボランティアを始められず安息日を迎えました。そこではちょうど伝道講演会が持たれておりました。講演会のあと昼食はその教会のパトラックに参加しました。しかし 外国特有というか、パトラックをやると言ってから準備が始まるので、食事の席に着いてから皆さんが料理を持ってくるので、なかなかその食事が始まりません。とずっと待っている間に現地の子どもたちが次第にしびれを切らし、何か歌を歌いたいというふうに日本人の子に声をかけ、ピアノを弾き始めました。せっかく教会にいるのだから、いろんな曲を歌おうということで、賛美歌をずっと歌っている間に、子どもたちから日本人に、日本の人たちから周りの人たち、みんながその賛美歌を歌う、その賛美の輪が生まれました。気がつくと、みんながこう盛り上がって歌っている光景に私は感動したんですが、そのちょうどいい時にその食事の準備が終わって、じゃあご飯を食べましょうということになりました。食事のお祈りをした後、ある男の人が私たちの引率の先生のところに来て、私はとても感動した、遠く離れた日本からマレーシアにただ遊びに来ているのかというふうに思っていたけれども、見ていたら君たちは神様を私たちと同じように賛美し、また神様につながる兄弟なんだなということを感じることができた。私は君たちのためにこの四輪駆動クラブを出そうというふうに言ってくれました。引率の先生も、それを聞いている私も、その四輪駆動クラブってなんだということがわからないまま、その男の人は去っていってしまいました。それから次の日、雨が止んだので、その現地へ行くことになりました。その道もかなりガタガタしていまして、座っている私はすり下ろす、あの下ろし金に座っているような状況でずっとガタガタなっていて、到着した時にはお尻の皮がずるむけになっていて、見たこともない皮がお尻から出てくるので、なんだろうこれというふうに思うくらい道の悪い場所でした。お尻が痛いなと思いながら車を降りた時に、そこにはその四輪駆動クラブの方が待っておられました。この方々が教会を建てるために必要な砂利やレンガや石、またセメントの粉というものを全部運んでくださいました。その資材、また材料が置いてある場所から500メートル先に教会を建てる場所があるのですが、その500メートルの間がちょうどこう谷のようになっていて、そこに雨が溜まってしまっていて、歩いていくにしても膝まで足が埋もれてしまうぐらい、すごくぬかるんだ場所でした。もしこの四輪駆動クラブの方々が来てくださらなければ、手で持っていかなければならず、私たちはきっと3週間の間しか滞在できないにもかかわらず、多くの時間をそのセメントを持っていくとか、そのような下作業だけで終わっていたかもしれません。そのことに気づいたとき、感謝したいなと思ってその方々を探したときには、もうその方々は、四輪駆動クラブの方はもういらっしゃいませんでした。後から聞いた話だったのですが、この四輪駆動クラブの方々は、四輪駆動クラブの方の一番偉い人というのが、その地域の石油を管理している富豪だったんです。その方が自分の持っているその車を仲間たちに貸し出して、いつもレースに出ているというようなクラブだそうなんですが、たまたまその講演会があるということで、私たちがいる教会と同じ場所にその方々が来て、また同じように賛美をし、共に食事をするという機会を通して、私たちとまた四輪駆動クラブの方々が同じ神を信じる信仰を持っているということを確信され、何か自分にできることがないだろうかというふうに思い、手伝ってくださったのでした。共に賛美をし、一緒に同じ食事を食べているということは、とても有意義なことではないかな というふうに思います。私はこの経験を通して聖餐式でパンを取り、またブドウジュースを飲むたびに、あの時賛美をし共に食事をした経験というのを思い出すようになりました。賛美をし、同じ神の食卓の先取りである聖餐式に参加するということはとても素晴らしいことです。本日の瞑想の言葉をお読みいたします。修法の方に書かれておりますので、そちらをご覧ください。さて、あなたは自分をキリストに捧げたのですから、退いたり、また自分を取り戻したりしてはなりません。ただ日ごとに、私はキリストのものです、私は自分をキリストに捧げましたと言って聖霊を与えられ、彼の恵みによって支えられるように祈りましょう。自己を神に捧げ、神を信じるとき神の子となるのですから、そのように神にあって生活しなければなりません。使徒パウロも、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから彼にあって歩きなさいと、コリントコロサイ2章の6節で言っております。この聖餐式、また聖息式を通して神と共に歩むという気持ちを新たにしていきたいと思います。ボランティアの時の話に戻るのですが、この四輪駆動クラブの奉仕の話を、私たちにその引率の先生が話してくださってから、日本人の仲間の中にも変化が生まれました。相変わらずギクシャクはしていたのですが、笑顔や笑い声が増えていったのです。喜び、祝い、神の食卓についているという経験を糧に、またこれからの人生を豊かに歩んでいきましょう。